はい、それではね、今月の公開音声 Q&A パート2ですね。テーマは同じくワークのやり方、能力開発ということで、ここからはね、アドバンスコース以上ですね、プロコースにて講師の方の質問にお答えしていきます。
はい、快適にワークを終えたのに、ふと鏡の中を見て、がっかりすることがありますというアドバンスの方からの質問ですね。老化など目で分かるものを見てしまうと、一気に目から現実に戻されたような気分になる。痛みも同じく現実に戻されてしまいます。どうせやっても無理だという気持ちになってしまって、継続ができません。このような場合、どんな風にワークしていけばいいでしょうか。
やはり自分自身の感情というものの持ち方に関係してきますね。これは自分自身に対する、自己承認とか価値というものになりますね。で、ここなかなかね、やり方とかノウハウとかね、自己肯定ってやろうとするとうまくいかない。だからこそやっぱりエネルギーを使うということになりまして、まずこの方にやってほしいのはやはりね、ハートのエネルギーワークですね、ハートのヒーリングですね。それをすることによって自分のハートをとにかくいたわる無条件の愛で、愛の光で満たしてあげるということですね。これを続けていって、あと言葉としてのまあいいかという口癖をぜひね、本当に口癖にしてほしいんですね。まあいいかってうまくいかなくてもまあいいかに構わないし、今は現状こうなっててまあいいかと。でもそうやりながらやってるうちにだんだんだんだん回路ができるようになってきますのでね。ぜひそんな風に、ね、ハートのヒーリング、ぜひこれからまず取り入れてみてください。
はい、そして捉え方ですよね、例えば夢であるとか願望のイメージの世界でこういう状態がいいなってワクワクしたとしたらば、現実がそうでないとなれば、まあ、現状にとらわれずなんですけれども、早くその状態が本当なのに早くそうならなきゃねっていうふうなぐらいに自分をそちらの世界に持っていく、そういうきっかけとして現実を見るっていう形だと、この、まあ、どうやっても無理なんだという感覚ではなくね、この現実違う違う、私こんなもんじゃないよっていうね、そういうふうに捉える感覚として、今の現実がうまくいってないとしてもそれを活用すらしていただきたいなと思います。
そしてこのね、Q&A にいただいている質問の内容なんですが、一旦皆さんね、ご自分のバニーさんに、私今回こういう質問しましたということでね、コピペで構わないんでもね、一遍で聞いてみてください。そして私たちはね、あくまでもこの絶対的な原則とね、基本的なやり方でお答えしてるんですけれども、担当のバディさんでしたら当然ご自分のね、一番のことをよく分かっていただいていると思いますので、皆さんだってまずこれやった方がいいですよっていう方、意外と簡単にあっさりと答えられることもありますのでね、ぜひね、ご自分のバディさんに聞いてみてください。
はい、次の方は受験生のお子さんのことですね。もともと競争心が薄くマイペースな性格で必死に勉強しておらず、オンラインゲームなどもよくやっています。脳機法メビウスなどを子供に向けてワークし続けているせいか、成績や模試の結果もよく、健康面もメンタルも安定していますが、先日塾の面談で先生から、受験生のこの時期にゲームをしているなんてありえない、周りの子が頑張って追い上げてくるから、このままだと成績が落ちる、受かるものも分からない、もっと勉強させてくださいと心配いただいて、私も不安になってしまいました。
まさに不安回路へのご招待ですね
そうですね、いい状態なのにね、メンタルも健康面も成績もよくっていう状態なのに、ね、今まで通り子供への遠隔やヒーリング、志望校に入学しているイメージワークなどは続けますが、こういう状況でどんなワークをして現状を好転させたらいいか分からなくなってしまいました。
もうぜひね、信頼してほしいんですよね。望み未来を選んでそこに進んでいけれるということで、そしてやっぱりその試験で何点取るのではなくて、志望校に、ね、お子さんの志望校に行ってね、そしても楽しく新しい学校生活、高校生活かな、大学生活かな、をされているところっていうのをイメージするってことは絶対的に必要ですし、できればね、お子さんご自身にも、そのご自分の希望する学校のね、そこに行ってイメージが湧きやすいように、学校の校門の前に行って写真を撮って帰ってくるんですね。そしてそれを見ることによって、もう実際自分はここに行ってるっていうね、セルフイメージがどんどんどんどん変わってきますので、そしてまあゲームについてはやっぱりね、ちゃんと息抜きというかね、自分の脳を整えるときに必要なんですよ、実は。もちろん飲み込んでいきませんけれども、受験でね、基本的に受験だとそのばっかり使いますので、ね、ちょっと休憩時間で、1日例えば15分だけとかですね、最大の30分でちゃんと時間を決めておいて、ゲームにやることによって脳の使われてないところの血流ですとか脳細胞を動き始めるので、ね、結果的には全能的なバランスも私は良くなると思いますので、私自身もね、たまにちょこっとゲームやったりしてね、そしてまた企画を考えたりとかやりますので、ぜひ、ね、気分転換という意味でもすごく大切ですので、全部信頼してあげて望むゴールを明確にしていることをお子さんと一緒にやってみましょう。
はい、そして次の方はですね、ご自身のワークの仕方ですね、何をやるのにも意欲がなくてワークをするのにも億劫だということですね、で、海のサウンドや中南の音だけを流していますけれども、乗り物酔いみたいになっちゃうということもあるので、合わないなどだろうかとか、そしてバディサポートを活用してきていないということも書かれてますね。で、どんな風に相談したらいいのか、その必要以上に気を使う性格上の問題なのか、なかなかサポートを活用できてませんということですね。そして、3ヶ月で、入会できにしてからね、7ヶ月目になりましたが、まだ海の状態がどういう状態なのかとか、サインが何かということは明確になっていないということですね。
これも本当にバディサポートなんですよね。この方もその後言われたけど、バディサポートはね、活用しないと効果得られないかということなんですが、もちろんできる方はできるんです。だからでも私が長年ね、十数年間、十数万人の方にお伝えしてて、できる人はできるって方はね、結構何でもかんでも私に聞いてくる人とかですね、言ったことをすぐやってみて、直感みたいな行動する人は本当にどんどん変わっていくんです。でもなかなか、この先生と受講生っていう立場だと聞きづらかったりとかできないからこそ認定講師、そしてこのバディシステムっていうのを作ってるんですね。そのバディさんにちょっと気を使うということですけども、ぜひね、自分の持っていることは何でもバディさんに伝えてみてください。そうすることによって、そのバディさんも、認定講師もいろいろ経験してますし、いろんなアドバイスも出てくると思いますし、このぜひね、バディさんを信頼して、ね、やってほしいんです。ただ、それでもどうしてもやっぱりバディさんとの相性っていうのはあるかもしれません。ですので、そういう場合ならば、の方にはいつ誰が、ね、バディチェンジしてくるかわかりませんし、バディチェンジそのものはこのプログラムとして、認めておりますので、全く、ね、ネガティブな感情が起きないように認定講師の方は逆にちゃんと分かっておりますので、遠慮なく、ね、新たなやり方というところでちょっとバディさんを変えてみてね、新しいこのアドバイスの角度とかね、いられるときっと思いますんでね。
そうですね、一人でね、やっぱりね、なかなか頑張ろうと思っても、違うきっかけとか可能性を引き出してくれるという存在がね、あるともっとそこがね、踏み込めるところなので、そしてこんなやり方もあったのかっていうね、会の状態の確認であるとか、そういったレベルのチェックっていうこともね、してもらったらいいと思いますよ。はい。はい、そして、次の方は
プロ5期生ですね、はい、ちょうどこのプロ5期生だと今度の1月からですね始まる、次の新しいプロ5期生にもエントリーされている方ですね。
そうですね、はい、ワークのやり方ですね、3つ来ていますね、はい、この方、認知症を発症して普段は横になっている父が、ここのところ食欲がなくなって体重減少と脱水で入院をしました。主治医から先月末の受診時、寿命の可能性もありますという話があって、本人も聞いていてショックを受けたと感じています。そのことについてのストレスを軽減できれば良いなと思うのですが、脳機能でいいでしょうか。家族としては回復してほしいです。ポータルのことも頭をよぎりました。
はい、ね、この自分たちの親の年代というのはちょうどね、肉体的にはね、その寿命を迎える方って結構やっぱアメリカプログラムの方多いですので、こういうね、 ースに合う方非常に多いと思いますね、うん、やっぱり大事なのはまずは自分の親御さんに対して、まあ、親と子の関係である以上に魂同士として今回の生を家族ということで一緒に味わったということに対してお礼を言うことがすごく大事なんですね。いろんなことが確かにありました、親子関係とかね。だけどもすごく、お父さんとこれ一緒に、ね、できてよかったですとかありがとうという感謝を伝えるって思う。これは必ずしも直接言葉に出して言うだけではなくて、その思いを、このお父さんの、ね、エネルギー体を遠隔で自分の手元に持ってきてありがとう、ありがとう、本当にありがとうねって形で、その自身もね、もう十分に生を全うして光り輝いていってくださいねっていう形のエネルギーで浄化消化して差し上げると。でこれはもう近距離も構わないので、相手にしかない状態でもねできますんでね、そういう状態でやってみてあげてください。そしてあと特定のね記憶回路とかね、やる気記憶に関しては脳記憶っていうね、うん、聞きますので、まあ、その魂そのものへの感謝の気持ちの浄化消化プラス脳記憶の特に会話あたりですね、あたりにエネルギーを送ってあげることによってとてもお父さんもねすごく明るくなってくるんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、認知症を発症されてるってことですけど、一つ一つのことはね受け止められていると思いますし、思い出すことも思い出せないこともあるかもしれませんが、その思いを私はそんな風に言われたけれども回復してほしいと思っているとか、それから、寿命ということもありますけれども、私たちだってね、この瞬間生きているけれどもその次の瞬間わからないというのが本当のところだと思うんです。どんな人でもですね、いつか死は訪れるのですから、どんな風にこの瞬間を、過ごしていきたいか、どんな風にお父さんと、人生をね分かち合ってきたかというところに意識を向けていかれるということが大事かなと思います。次はですね、同じ方ですけれども、時計の秒針やメトロノーム、トンカチを打つ音のような規則性を持って聞こえてくる音に対して恐怖や嫌悪感を感じがちです。理由が分かれば知りたいですし、気にならなくなるワークなどありましたら教えていただけませんでしょうか。
これは結構個人の、ね、特性とかでもありますし、私はやっぱりこうカチカチとかっていう音はあんまり好きじゃないんで、うん、できるだけ自分の身の回りの、ね、時計類は無音のものにしてますけど、まあ、どうしてもね卓上のものとかですね、うん、音が鳴るものは小さなものにしてますので、もちろんそれ合わないならそれはできるだけ動かないようにするっていう、これはもう現実的な物理的な手段でいいかなと思いますね、
うん、そうですね、それでいいと思います。そしてね、気にならなくなるワーク、そのことについて特定のということではなく、快脳状態とか、そういうことをね深めていくと、潜在意識の、他の部分にねクローズアップしてワークをしたとしても、気がついたらこういったもともと持っている恐怖症とか、嫌悪感というものも取り扱いやすくなる。あ、どうしてこうなってるんだろうとか思わずに、まあいいかと思えることができてくるのでね、そうなる時をちょっと待って一旦置いといてもらうというのもいいかなと思います。この世は安心な場所であるということを体でわかるようになりたいのですが、ブレインワークを始めて宇宙自分軸などをやっていけばだんだん変化していくでしょうか。
はい、行きます。大丈夫です。もうブレインワークに行ってもご機嫌様の回路を作りながら、宇宙自分軸ですね。そして宇宙自分軸と、あとやはり今回ね、ハートのヒーリングね、ハートのエネルギーワークをやればこれ全部解決するなっていう質問が続いてますけれども、うん、ハートのエネルギーワークということですね。ただまあこのコースね、お申し込みされているので、そのあたりは個別のセッションをね、うん、来月12月からこれも私泉さんが直接この方のためにやったりしますので、そこで個人的なことをね、ぜひねご相談ください、うん、そしてそこで直接一人一人に向けたワークとか、泉さんのコブレンド、世界に一つのその人本人専用ブレンド行為っていうのを作らせてもらいますのでね、その方が早くも分かりませんね。
次の方は、ですね、
プロボクシーですね、
はい、何に対してかよくわからないけれども、ハートがモヤモヤしたりわさわさして、心地悪いと思う時がよくあります、うん、このモヤモヤと言いながら取り出して浄化消化でも大丈夫
です。それでその通りなんですね。漠然とした意味不明な、ね、モヤモヤ感とかわさわさ不安というものが出てきます、うん、そしたら本当にもうそこで本当に分析しないことなんですね、そのモヤモヤをそのままエネルギー取り返して浄化消化してみてください。その引きになった時には、あ、まあいいか、もういいかっていう風に変わってきますので、ぜひ、ね、それで大丈夫です。
はい、なりたい願望が明確にならずに、また不安もたくさんあり、シンボルイメージシートを毎日書くことにしました。お聞きしたいのは、シートを書くようになって今までなかったような良いこと、逆にびっくりする良くないことも起こります。パラレルワールド、本当はこうある未来を変えたことでマイナスのことも起こることがありますか、ということですね。
そうです。これはね、意図的に自分の未来を選んでいくっていう意識に変わってくるって、そういうことなんですね。そうするとそこへ向けても必要なくなったご縁の生産が起きたりとか、よりはっきりとそこへ自分自身を向かうために、いろいろな一見すると大変だと思うような出来事が起きてくるようになります。これはね、まあ、不安ばっかり不安なこと起きてないと、起きてほしくないと皆さん思うかもしれませんが、自分自身が書き換わる時にはいいことも悪いことも両方どんどん起きてくるようになります。その次に今度はそのパターン的に自分を客観的に見れるようになってくると、変わり始めたななんていうふうに思いますので、それは全てサインですのでご安心ください。
そうですね、未来を変えちゃいけないということではないですし、うん、一見するとっていうことは、その良いことも悪いことも意味付けを与えて、何が良いことなのか何が悪いことなのかっていうのは今の自分が決めているということですね。おそらく、そのマイナスのことって思われていることが、まあ、良くないことが起きたりもしますと書かれてますけれども、そのことは未来の自分からすると大してマイナスのことではないとか、マイナスではない可能性もあるということ、そのあたりのことを、まあ、プロコースで、ね、どんどんやっていきますけれども、少し踏まえて捉えて、絞りイメージシートを続けてみてください。そして次はですね、先生方、いつもありがとうございます。日々どのようにワークを実践していらっしゃるのか教えてください。特に朝目が覚めて布団から出るまでの間、出てすぐにすること、仕事の合間、夜寝る前ですね、直前に何を意識しているか教えてください。
はい、私は基本的には朝起きてすぐからワークですね、うん、まず寝転がっている時に、もうそれこそ布団から出る前、ベッドから出る前に、今日一日が光に包まれているイメージを一瞬で行います、うん、そしてその後に今度は家族に対して遠隔ワークを起こります、いちいち全部で、ね、細かく一人一人というよりも、この家族、この長男とか次男とかいますけども、一瞬光が飛んでいって、トーラスが回っていくっていう、うん、そういうエネルギーで今日も一日でそれぞれが魂の輝きに包まれている、うん、そして今度はベッドから起きて、自分でワークをする時にはトーラスワークですね、宇宙自分軸のトーラスワーク、そしてまあアドバンス以上でお伝えしてますけども、ダブルトーラスワークですね、うん、トーラスのイメージを使って、そのエネルギー天と地を統合するワークを行います、うん、そしてこの前ね、プロコースのプロの合宿でもありましたけれども、トルネードトーラスですね、回転しながら、四方八方のね、真のエネルギー、真相応のエネルギーをね取り入れながら、天の地のワークをして宇宙軸を立てて、そして就航しておしまいっていうところですね、うん、基本のワークって本当にそこまでね一つのワークで行います、うん、そして香りとチューナーに関しましては、私の前も当然ですけれども、もう香りを嗅がなくても、チューナーを聞かなくても、瞬間に回路に機械って意識をするだけで、うん、脳波がね 7.8Hz に整ってきますので、うん、それはもうイメージするだけですね。ですので、あとはじゃあ今ここ一番集中したいなって時は香りを嗅いだりとか、ちょっと深くリラックスしたいなって時には、音をね鳴らして深くバイノーラルで脳を整えるということを意識的にやっています、
うん、もうまるでこれね、日本の、もう日々整えなきゃいけないっていうワークですよね。はい、まあ私のことはさておき、そこまできっちり言っておりませんですが、まあ、私仕事 事自身がね、こういうの調光をするとか、日々クリスタルボールを演奏するとかっていうことですのでね、仕事をしながら、そのワークとして整えるっていうところも、まあ、日々やっているようなことになりますね。
毎回ね、コブステーションとかね、皆様で香りを作ること自体がコブステーションになっているので、自動的に宇宙自分軸を立てて、そして自分自身の浄化消化をしながら、そしてヒーリング、リーディング、遠隔セッションってなって、作っていくってことで、まあ、仕事そのものがそのワークになっているということですね。
そうですね、毎日そういう状態を過ごしてます、おかげさまです。
はい、こんな形でね、いいでしょうか。
はい、次はですね、自分自身にワクワク感などをインストールしますが、この感情がとても薄く小さくなっていると感じていますという方ですね。年齢のせいなのか、心にわだかまりがあるのか、何のせいかわかりません。このように薄い感情でもインストールして効果はありますか？また感情を豊かにするにはどうしたらいいでしょうか？
もう答えは簡単で、小さなワクワクを実行に移すということなんですね。ワクワクインストールするということで、自分がワクワクとかちょっと変わってくる感覚がありますが、その時に何かふっと直感で、なんかちょっと今日お腹立ってこようかなとかね、ちょっとなんかあそこのお待ち食べたいなとかね、ふっと思ってですね、本当に些細なことなんですけども、それが来たらね、すぐ行動に移していくことがすごく大事で、実際にそのお金を買うか買わないかは別として、そうやって自分を直感したがって動かしていることが、実は小さな感動を現実化させていく回路ができてくるんですね。そうすると、感動することをどんどんやっていく、自分が変わっていくようになると、もう常になんかほのかにワクワクがずっと続いてる感じなんですよね。で、たまにボンと大きなワクワクと現実が変わるっていうね、そういうルーチンに変わってきますので、本当に雨がやってて変わっていく人は本当に小さなワクワクいつも包まれている状態にだんだんだんだんなってきて、その後一気に現実が変わり始めますのでね、そんな感じでやるといかがでしょうか。
はい、行動に移すときかなと思います。次は気分が落ち込むとき、バディさんにチューニングシートに何かわからないけど良いことがあったと書いてみなさいとアドバイスをいただきました。書いてトーラスワークをしたところ、少しすっきりとした、はい、気分になりました。
そこで大事なんですね。そんなわからないけど良いことがあったと書いてやるってことです。そうそう、そっちが未来につながっていくんですよね、
うん。今までチューニングシートを書くように言われても、自分が何を望んでいるかもわからないし、それを言葉で表現することが正直億劫で後回しにしていたのですが、それ以来、チューニングシートを縮小して、ノートにして持ち歩いて、ネガティブな気持ちになったとき、なんかもやもやするとき、どんなだったら嬉しいと、自分に問いかけてシートに書くようにすると、自然とそうなりたい、こんな風になりたい、あんな風になりたいですね。そういうところに意識が向き、前向きになれることが少しずつ増えてきたように。
あ、いいですね。もう本当このやり方でいいですよね。
で、一つ質問なのですが、最短で今日かなったら嬉しいし、今日なったら嬉しいしかな、いつもそうであったら嬉しいということを、今日の日付で書いて、翌日もまた同じことを書いた方がいいのか、いつか叶うと嬉しいなと思い、少し先の日付を書いた方が良いか、どちらでしょうか。
もう基本的には今日の日付を書いてみてください。今日も一日何かいいことが起きた、嬉しいと、何が起きたか分かんないんだけども、そうすると毎日何か嬉しいこと、楽しいことが起きていくっていう、毎日を歩んでいく、選んでいくってことになるので、
いつかじゃなくて今ですね。
とてもね、いいバディサポートを受けられていると思いますね。自分で一生懸命やって書いて、なんかどう注意して書いたらいいか分かんないっていう時にね、なんか分からないけどいいことがあったら先に書いてごらんとかね、どんなだったら嬉しいとかね、それから気持ちを書く、感情を書くっていう、そういうアドバイスをバディさんに受けたから、すごくこの方自身が、ね、日々が楽になっていると思うんですよね。こんな風にね、バディサポート活用してもらえると、とてもね、自分自身もそしてバディもすごくそのようなためてね、ワクワクすると思いますので、バディサポートはね、共同作業なので、
そうですね、
そんな風にやってみてください。
はい、ぜひね、そこでどんなことが起きたかってことをまたね、共有もおそらくされていると思うんですけどもね、そうやってお互いにですね、こんな風になると嬉しいねっていうものをどんどん喜びを分かっちゃうのがバディサポートのね、醍醐味でもありますので、活用されてください。はい、次はですね、直感来たら即行動について。直感来たら即行動を意識するようになったら、衝動買いが増えてしまいました。その時は新しい服を着てワクワクするイメージが出てきたので、できたので買うのですが、後になって似たような服を持っているなと気づいたり、今月出費が多いことを思い出して後悔しています。直感と衝動の違いはどこにあるのでしょうか。また先生方の物欲や食欲との向き合い方を教えていただければ。
直感来たら、そう、服もね、やっぱり直感来たら一気に買いますが、うん、毎日毎日買うんじゃなくて、もうやっぱり決めてますよね。私、水野さんもね、結構毎日忙しいんで、もうなんか2ヶ月に1回とかね、3ヶ月、私なんか半年に1回ぐらいとかね、まとめ買いをしますけれども、その時にやっぱりどうしても前持ってたものと似たようなものを選んでしまう時があります。でもね、それはね、似たようだけど似て非なるものなんですね。例えば、赤が好きだって赤い服を買ったけど、前とは違う赤のデザインで、その前の自分に合ってたものではなくて、今回手にした新しい直感に来たかった赤色の服のデザインの方が当然これからのあなたなので、大事なのは前の服をありがとうと言って話すってこともすごく大事なんですね。
断捨離ですね。
そして自分自身の内面的なエネルギーに入れ替えただけじゃなくて、身の回りの衣食住の環境を、ね、変えていくって、まあ、住は住まいといけない帰りになってカーテンを変えるとかね、お部屋の配置を変えるとかってありますけども、そうすることによって新しく望む方の自分の周波数に自分の持ち物や周りのものを合わせて入れ替えていくっていう作業になりますので、もちろんそういう時にエネルギー的な出費という意味でね、ここで出ていくことありますが、
多い時も少ない時もあるでしょうしね、
でもね、絶対に変えていってやった方がいいです。前のままの自分の、このもったいないからもったいないからっていう思考は実はものすごく変化を、ね、妨げるものになりますので、思い切って断捨離していきましょう。
いや、そういうことですよ。楽しみで、そういう変化が現れていると言ってね、これから他のことも現実的に変わっていくと思いますよ。そして次の方は、豪雪地域へ移住して2年。家の中の水を
抜いて、ね、はい、豪雪地域、雪が多いところですね、
はい。家の中の水を抜いて水道管の凍結を防止しないと家を開けられないという状況だそうですね。ですので、冬の外泊は避けてきたんですが、ワークショップには参加したい。でも、うまく水抜きできるか不安。そこでチューニングシートを使うと思うのですが、凍結せずといった否定的な文言を含まない適切なフレーズを教えていただけますでしょうか。
なるほど。もう凍結せずっていう、まあ、否定的なものを絶対使っちゃいけないというわけではないんですけれども、ただもうスムーズに流れていて、そして自分が戻ってきてもちゃんと水道が流れてくれて、とても心地が良い家だということで、家自体に対してエネルギーワークを行うんですね。自分のお家を包むようにトーラスをするイメージをします。その時にいきなり家に向けるとでかいので、家のエネルギーを自分の村前のエネルギーボールに持ってきますね。ここはもうね、プログ生だからアドバンスのコース向けてるので、やり方わかると思いますので、自分の、ポータルのね、ところに持ってきて、村前のエネルギーボールにお家を持ってきて、お家さんありがとうって、お家の隅々にまで水道管から何かでも機械のエネルギーを送るようにしてあげてください。そしてトーラスを回るってね、そうするとすごくお家自身もね、長持ちしますしね、すごくね、この物理的なものって意識の影響すごく受けるんで、全部変わってくるんですよ。
そうですね、これ、もしこれがね、できればですよ、今回を機に、解決策が見つかったら、今後、冬パタローが関係なく、いろんなところにこの方行けるわけですからね、ぜひ解決策というか、こうすればいいんだっていうことをね、この機会に見つけてください。わからないんですよ、私はその、ね、どうしたらいいかということを、冬場、そういうところに住んでないんですけど、住んでいらっしゃる方で外泊する方っていらっしゃると思うから、いろいろね、情報を集めてみられるといいと思います。ネットとかいろんなところに。
そうですね。
わかんないですけどね、私自身は、ね。
引っ越しされて2年だから、まだね、近くの人はそんな親しくないかもしれませんけど、聞いてみられて、
ね、これを機にね、これを機にだと思います。
意外と分けないので、あ、そうすればいいだけだったんだ、なんて解決策に一気にたどり着いたりもします、うん、でもそれもね、家のその家全体のエネルギークリーニングワークをすると、そう加速しますので、ね、ぜひやってみてください。
はい、そして次はですね、いつもありがとうございます。ワークショップに初めて参加以来、ペアになってお互いの気のボールに触れるのは感じましたが、気の剣で手のひらをツンツンするのは感じにくかったので、感じやすくなる方法を知りたいです。
これまたね、この前初めてリアルの方に参加 ができたということで、ね、ちょうどエネルギーワークでしたので、ね、ペアワークをやったということで、木のボールの違いが分かれば木の剣も形を違いただけなので、そのうちだんだんやってると分かってくるようになります。そしてどうしても、ね、対人的なペアでやりたいんであれば、ズームセッションの時にズームの画面越しにバディさんとやってみてください。ズーム越しなのにと思うかもしれませんが、実はこれ結構分かりやすくなりますので、初めの時にはこのスマホとか、ね、パソコンから自分のバディが、ね、ツンツンしてくるのを手の広げてると分かるかなと思いますが、ぐるぐる回したり近づけたり遠ざけたりするうちに明らかにえっと思った瞬間に分かるようになってきますので、ちょっと分かるとまたコツを得たいものですので、ね、いろんなパターンが分かってくるようになりますので、ぜひ、ね、個別のバディセッションで、ね、ぜひ担当のバディさんに、ね、リクエストしてみてください。
はい、1回じゃなく何回もですね。
そうですね。
はい、そして次はですね、これはプロ4期生ですね。オクタヒドロンとマカバの位置がよく分かりません。以前は天気の木の地のトーラス、地の木のトーラス、胸に手を当ててオクタヒドロンが回転するということを感じていましたが、その位置にマカバもあるのでしょうか。またマカバも回転しながら存在するものなのでしょうか。
はい、これはね、諸説ありまして、マカバはハートの中心に置くと、トーラスの中心がマカバで、そこの中心もハートになるので、そこでマカバがね、高速回転しているというイメージを持つというやり方もありますし、エンさんがね、13チャクラになりますと、今度はマカバの位置は頭の中になりますよね。
うん、そうです。
そしてハートの位置がオクタヒドロンなので、そこはそれぞれのシンボルとして分けてありますので、前世自分が一番しっくりくる方法でやれば大丈夫です。
はい、回転をね、するイメージが難しければ、まあ、そこに存在しているだけ、そこから始めてみられるといいと思いますよ。次はですね、認定講師ですね。ですね、ワークの中でも様々な成果事例のあるメビウスですが、相手の方との関係がどうなっていくかメビウスに任せると良いということでしたので、いつも二人のエネルギーが混じり合って光り輝いていくイメージで行っていました。先日ふと相手のハートと結んでみたらどうかと思い、ピンク色のハートをイメージしてやってみました。その時には立体感のあるツヤツヤの綺麗なハートがイメージできました。すると相手がこちらの言葉によく反応してくれるようになってコミュニケーションが取りやすくなったというふうに感じました。メビウス、このようなやり方でもいいでしょうか。
うん、とてもいいですね。やっぱピンク色のハートってのはすごく和やかになるし、実はハートのチャクラはね、緑色と言われてますが、もう一つやっぱピンクなんですね。ですので、その今回の場合ね、人間関係もね、関係してきますので、ピンク色のエネルギーをハートからメビウスで、これ組み合わせすごくいいですね。今はね、割と光は光だけ言ってますけれども、まあ、プロポーズとかアドバンスになると光にそのものにも色をつけてその効果の違いっていうのも感じてくるってことワークとかやっていきますけれども、やっぱりピンクでやったらすごく特に人間関係、ハートに関することはスムーズにいくなとかね、やっぱりパワーワークだなとかね、でそんな風にね、いろいろ、使い分けてもらえばいいかなと思います。
はい、そしたらですね、最後にこれはダブルトーラスワークということで、これ認定コースなんですけどね、まあ報告というかね、頭の中だけでこのダブルトーラスワークをしようとしたためかめまいが起きたのでチャレンジはしていませんということなんですが、これやっぱり体もね動かすってことが大事ですよね。
そうですね、ダブルトーラスはね、ちょっとこれアドバンスコースの方なんだけども、お伝えしてますが、強力なね、天と地のエネルギーを同時にね、まず手のひらから発生させますけれども、
そうです、ちょっとイメージとして難しくなってくるんですよね。
それを頭の中だけで、それを木のボールにして体にインストールしてからやるということが大事ですね。そうするとすごくね、全身にダブルトーラスの自分の体の上の方には天と地のエネルギー、下の方地のエネルギーのトーラスが本当に両方重ねられて回ってるなっていう実感を得ることができますので、ぜひねその辺をやってみてください。中南はやっぱり宇宙波動を覚醒がいいと思いますね。ダブルトーラスや
るとね。そうですね。で、おそらく、その状況というのが頭にだけイメージをして、頭の中だけでやってるから気のエネルギーが上がっちゃってるような状態だと思いますのでね。ぜひ、基本に戻って知の気のワークとか体を動かしてのエネルギーワーク取り入れてみてください。はい、これはもうスタンダードの方から認定講師まで皆さん一緒ですね。ということで、はい、ここまでがワークのやり方、能力開発編ということになります。
はい。でまたね、続きはね、また、改めて取ってお送りしますので、ね、今回ねしっかりワークのやり方、能力開発、スタンダードの方はスタンダードの方でもそうですけれども、ぜひ、ね、アドバンスコースや認定講師の方の質問を聞いてね、あ、このやり方があるんだということをまず感じてやってみてください。そして先ほども言いましたけど、ぜひね、今回我々に来た質問をね、ぜひバディさんにもね伝えてみてください。そうすると我々よりももっと近い距離で一人一人の、ね、特徴ですとかその辺を、ね、ちゃんと組み取ってもらっていると思いますので、効果的な、ね、より即使えるワークもいろんな、ね、また違う角度からアドバイスをいただけると思いますので、ワークは、ね、何が正しい正しくないではなくて、本当に自分が、ね、やりやすくて楽しくてやっててどんどん広がっていくような、ね、そういう意味では続けられるもの、これが一番いいワークになりますので、ね、ぜひ続けてみてください。